こんばんは。感謝します。こんばんは。フィリピンから来られた兄弟姉妹が来てくれています。ポール先生、ウェン先生、ご夫婦で牧師をしていて、ポール先生は タイ国で宣教師をしています。他のメンバーたちも忠実な教会のメンバーたちですね。ようこそおいでくださいました。We welcome you. Thank you very much.She will help you to understand my Japanese. She will translate for you. こんばんも YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。感謝します。ご一緒に聖書を開いていきましょう。ペテロの手紙第2章の今日は10節から読んでいきましょう。ペテロの手紙第2章10節から17節まで一緒に読みましょう、はい、ペテロ第2章10節から17節まで。汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず主の御前に彼らをそしって訴えることはしません。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで自分が知りもしないことをそしるのです。そして動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなものであなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており罪に関しては悪ことを知らず心の定まらない者たちを誘惑しその心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言いこの預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。この人たちは水のない泉突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉は真理であり私たちを清めてくださいます。今晩の御言葉もなかなか難しいところがありますが、ご聖霊様が私たちの心を照らしてくださり、あなたが語っていてくださるメッセージをしっかり受け止めることができますように助けてください。フィリピンから来てくれ、いわきに奉仕してくれた先生たち兄弟姉妹を感謝します。ますますあなたが祝福してください。イエス様、これからの時間どうぞ私たちの霊を解き放ってくださって、まっすぐあなたに向かうことができますようにお助けください。語る私は本当に至らないものです。憐れんで助けてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。まあ、こんだけマイナスのことを並べ立てられるとちょっと気が重くなりますよねどうですか、はい、でこれは教会の中に入ってくる預言者と呼ばれ教師と呼ばれる説教者、神様に仕える人と言われている人たちの中にいる 偽物のことを言っているんです。その人たちをどうやって見分けるのかというのは、これを読んでいくと分かるわけです。本物と偽物の違いを見分ける、これはいつもいつも簡単なのではありません。何度かそのことをお話してきましたけれども、私たちが偽物か本物かを見分けることができる一番良い方法は、本物を間違いなく知ることです。でも同時に聖書はこのように、偽物がどんな振る舞いをするのか、どんなふうに行動するのかを語ってくれているので、私たちはそこから原則を引き出すことができます。まず10節に、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩みって書いてありましたけど、これは外側から見てすぐに分かるもんじゃないですよね。どうですか、こう外側ではおとなしくしてても心に何があるか分かったもんじゃないですよね。ニコニコしてるけれども、こんちくしょうと思ってるかもしれませんし。ですから聖書が言っているのは、私たちが簡単に行いで見分けることができるものではなくて、聖書が与えてくれる原則によって、私たちは人の心の中にある突き動かすもの、人を動かす原動力、Driving Force、それが何かを私たちは見分けることを身につけていくのです。学んでいくのです。教会の中だけではなくて、どんな時にもそれは役に立ちます。人からいきなり訴えられる、裁判所に、裁判所から手紙が来る、あなたは訴えられました。自分としては身に覚えがないことで責められる。その時に普通は裁判所からの手紙っていうだけで緊張してしまい、びっくりしてしまいます。何か自分が悪いことをしたんだろうかと思ってしまいます。でもそんな時にも神様が助けてくださって、相手がなぜ訴えるようなことをしたのかということをだんだんと見えるように助けてくださるのが私たちの神様です。残念ながら教会、イエス様の教会の中に偽物が入ってくるというのは、この聖書のお言葉が書かれた今から約2000年前にすでに起こっていました。それはずっと続いているんです。今までイエス様は偽預言者に気をつけなさいと言われました。偽教師がたくさん現れると言われました。私たちはここから見る中で、まあ、たくさんのことが書いてあるんですけれども、いくつかのポイントを押さえることができます。まずはその人たちが肉の欲、情欲というものが中心的な原動力になっているということです。で、情欲っていうのは、まあ、異性に対する欲望ですよね。で、それがあるとどこかで行動に現れます。私たちはいつもそれが、この人持ってるのかなと思って見るんではないんですけれども、神様は必要な時にそういうものに気づかせてくださいます。皆さんもそういう経験があるのかもしれません。あ、この人はって本当に聖霊の神様に敏感になると、その人がいなくても感じるということを私はヘンリー・グルーバー先生から学びました。ヘンリー先生は本を見て、この本を書いた説教者は危ないって言ったんです。はい、ヘンリー・グルーバー先生はある本棚に並んでいる本を見て、 そしてこの本を書いた人は危険な人だって言ったんです。私はそんな能力はありません。でも神様の御言葉にしっかり耳を傾けていくと、私たちはだんだんとだんだんと見分ける力が与えられていきます。私にとってクリスチャンが成長することは見分ける力をつけることだと思っています。見分ける力、言葉を変えて言うと洞察力です。洞察力、ディスサーンメント。洞察するというのは観察するところから始まると思います。 Observation leads to discernment。 で、観察するとき私たちは人間的な思いではなくて神様の助けによって観察していくんです。イエス様教えてください、イエス様一体ここで起こっていることは何なんでしょうか、この人が今やっていることはどういうことなんでしょうかと私たちは祈り求めながら行くと、必要なことはその時に示されます。何も感じなかったらそのままでいいんです。無理して何かを感じようとしなくていい。それはちょっと危険です。でも神様は必ず助けてくださいます。ここに言われている大きなポイントの一つは、キリスト教会だから全部安心だとは言えないということです。どうぞ牧師のために祈ってください。牧師だから安全だということはないんです。それは歴史がちゃんと残念ながら証明してるんです。あちこちでそういうことが、情欲の結果いろんなことが起こってしまったことが言われてきました。お互いのために祈る必要があります。お互いのために祈る必要があります。そういうことで、偽教師、偽預言者、神様に仕えているかのように見えながら実は違う人たち、その人たちの特徴の第一が肉的である、の異性に対する欲情っていうのが中心になっている。その第一でした。二番目は大胆不敵で尊大、すごく自信たっぷりで選ぶってんです、ね、そういう人会ったことありますかね。私は個人的に会ったことはないと思うんですけど、分かんないですけどね、あんまりそういうこと考えないんですけど、もうずっと前ですけど、ふと目にした光景でびっくりしてしまいました。二人の人が立って話してるんです。一人の人、お腹が大きくてですね、あの男性ですよでその人がこうやってて、挨拶してる時にやーって挨拶してるんです。初めて見ました。普通に日本人はこんにちはって言うんですけど、この人はおーってやってもう尊大っていうね、選ぶっていうのを絵に描いたような人でした。いや、まさか本当にやってる人がいると思ってなかったです僕。人に挨拶するときにふんぞり返る、反り返るっていうのは本当にやっていたのに、そういう人がいるんです。聖書の中で偽物の特徴の二つ目は、自分が偉いものであるかのように振る舞うということです。そればかりではなくて、他の人たちを、神様に仕えている人たちをバカにする、そしる、あいつらは大したことないっていうことを言う。皆さん、これ教会の中の偽教師だけではなくて、社会的にもすごく役に立ちませんか、ね、そして聖書は神様の世界と偽教師、偽預言者の世界がどれほど違うのかということを、天使、御使いの例を出して言っています。御使いたちは人間よりもはるかに力も勢いもあるけれども、主の御前にそのように間違っ ったことをしている人たちを訴えない。私たちは神様が恵み深い方で許しの神様だということを知っています。そして私が許されていることを感謝していると思います。自分が許されていることを。しかし私たちは気づかないところで大丈夫でしょうか。誰かに対して許さなかったり、あるいはバカにしたりするような言葉は出さなかったかもしれないけれど、思いを持ったことはなかったでしょうか。先週も私申し上げましたけれども、ロゴスという船に乗っていた時に、中国の方や韓国の方に対して、私は自分が持っているなんて気づかなかった優越意識、人種差別意識を持っていることに気づかされて、本当にがっくりきました。自分は差別されるのは嫌です。しかし気づかないうちに、どこからそんな思いが入ってきたんでしょうか。私たちは自分に気づかないのです。自分がどんな状況にいるのか気づいていないことが多いんです。違ういろんな文化が混ざっているところに一緒にいても気づかないんです。何かが起こらないと気づかないんです。私の場合、何かが起こったんです。その時に私は自分が取っている行動にまだ気づいていませんでした。それに対して相手の何人かの人たちが文句を言ってきたんです。私に今にも殴り倒される勢いでした。その時初めて気がついたんです。いや、私だから気がつくのが遅かったのかもしれません。でも私たち人間は深いところにいつの間にか植え付けられてしまった思いになかなか気づかないものです。神様の恵みが必要です。聖霊様の助けが必要です。しかしそれによって私たちが気づくとき、へり下って自分が間違っていたことを認め、許してくださいと神様にお願いし、許してくださいと人にもお願いする必要があります。私は船の上で、もちろんその方々にお詫びしたと同時に、その方々のことを悪く言った私の言葉を聞いた人たち皆さんにも集まっていただいて許しを乞いました。お詫びをしました。そうしないと人間関係は修復しません、治りません。いや、それやっても治るとは限りません。でも神様が働いてくださるとき、その中から本当のつながり、家族としてのつながりが生まれていくことを知ることができました。偽預言者、偽教師は自分が偉い、他の者たちはみんな自分よりも低いと思うのです。そういうものをどこかで感じたら、神様に祈りましょう。なぜなら神様の世界は罪人さえも裁かないからです。罪人を救うためにイエス様が来てくださいました。だから神様の前で御使いはどんなに悪い人間でも訴えることをしないと書いてあるのです。すごいことではありませんか。神様の世界はあくまでもどんな人間も救おうとしてくださっている世界です。だから簡単に人を裁く、決めつけるというのは神様から出たものではありません。12節の言葉は誤解されます。12節の言葉を取り上げて 動物は天国に行かないと固く信じているクリスチャンたちがいます。だから動物愛好家とかペット犬や猫を飼っている人たちはこの言葉によって教会に行かなくなる人もいます。皆さんはこれを読んでどう思われるか分かりませんが、理性のない動物、それで動物が滅ぼされると、だから動物はみんな地獄に行くと、私はそうは受け止めていません。なぜならここで言われている理性のない動物っていう言葉の意味はわきまえなく人間に対して他の動物に対してどうもに危害を加えるという意味が入っているからです。それだけではなくて聖書全体を通してご自分を表していてくださる神様は規則を作って規則通りに全てを判断する裁くお方ではないということがはっきりしています。もし神様が規則通りにしておられたら私はもう死んでいます、滅ぼされています。聖書に書いてある通りです。私たちが滅びゆせなかったのは主の憐れみによる、主の恵みは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、朝ごとに新しい。神様は恵みによって私たちを滅ぼそうと思ったら神様には正当にできるにもかかわらずそれをなさらない。だから私たちが教会の中で偽預言者偽教師がいるのが分かったとしてもその人たちを裁くのは私たちのすることではありません。そういう人がいるのが分かったらそういう人についていかないことが私たちの責任です。そういう人の言うことを聞かないことが私たちの責任です。しかし裁くのは神様です。で、13節を読むとあなた方と一緒に宴席に連なると書いてありますから、こういう人たちが教会で教会として持つ愛参会食事会に一緒に食事をしてるってわけです。でもそれであったとしても私たちは神様の道に従い神様の助けを求めながら見分けなければなりません。このところずっと私はイエス様が語っておられるお言葉、気をつけていなさい、人に惑わされないように気をつけなさいという言葉をいつも考えさせられています。 See to it that no one misleads you. See to it that no one deceives you or lead you astray. 今はそれがずっと起こっているんです。たくさんの人がクリスチャンを間違った道に連れて行こうとしているんです。いろんなメッセージをインターネットで YouTube で見ることができ聞くことができますから、人は自分が好きなものを見ることができるんです。これが危ない。自分が好きなものっていうのは誰が判断してるかというと自分なんですよ。で、何を基準に判断しているかというと自分の感覚なんです。これが危ないんです。聖書によっていかないとダメなんです。聖書が判断の基準なんです。だから私たちは本当にいつも特にそういうインターネットを見るときとかテレビを見るときは神様助けてください、私が知るべきことを知らせてください、知恵を与えてください、悟りを与えてくださいと祈りながら見ることが大事です。教会のメッセージの時にもどうぞ祈りながら聞いてください。語る者が本当に神様の声を聞くように祈ってください。 私はそういう皆さんの祈りを必要としています。いつもそうです。聖書に書かれてあるはっきりとした指針、原則には間違いがありません。しかしそれを超えても、それとはまた別に、私はいつも神様の助けが必要です。私たち一緒に神様の御心を求めていくんです。一緒に語るものだけではなくて、聞くものも一緒に神様が今私たちに語っていてくださるメッセージを受け取るんです。祈りながら、神様にお願いしながら、そのようにして一つになって進むことが真理によって悪に打ち勝つ道です。偽預言者が出るっていうことを聖書では、旧約聖書のバラムという預言者を引き合いに出して語っています。バラムという人は預言者だったんです。ところがある時、一つの国の王様から頼まれて、自分はこれからイスラエルと戦争に行くんだけども、一つイスラエルを呪ってやってくれ、神様の名によって、そしたら金たくさんあげるって、お金とか贈り物、金銀宝石をたくさんやるよって言われて、この預言者はそこに惹かれて行ってしまうんですよ。聖書に書いてありますから読んでおいてください。で、神様はそれを禁じたにもかかわらず、預言者は神様に反することをするために出かけているんです。それを止めるために神様は何をなさったか。ロバを用いた。預言者が乗っていたロバ。ロバが歩いていくと、目の前に天使が立っている。抜き身の剣を持って立っている。ロバが見えてるんです。預言者見えてないんです。え？いや、本当にね、欲に目がくらむっていう言葉があるんですよ。日本語では。その通りなんです。神様からの預言者、神様の預言者であるにもかかわらず、お金が欲しい、物が欲しいという思いで、天使も見えなくなっていたんですよ。ロバが見えてんのに。そしてロバは天使を避けるために、あっちによろよろ、こっちによろよろ。そうすると預言者は怒り狂ってロバを打ち叩いたんです。ぶったたいたんです。ついに神様がロバに語らせました。ロバが口を開いて人間の言葉を語ったんです。私にはこれがすっごい慰めなんですよ、ね、神様がロバにさえも語られ、ロバをさえ通して語られるんだから、私を通しても語ってくださるだろう。大きな慰めなんです。その結果、バラムは引き返しましたと言えばよかったんですけど、引き返さなかったんです。彼は言ったんですよ。でも神様が彼の言葉を誘導しました。そしてイスラエルを呪うことができませんでしたが、バラムは最後まで妥協しようとしたんです。私たちは別にどこに偽預言者がいるのかって考えなくてもいいです。でも入ってくる可能性がありますから気をつけましょう。私は外国からの先生とか、あるいは日本国内の先生とかにをお呼びして、ここでメッセージを語っていただくときに、いつもドキドキです。神様にお願いします。インドネシアのある教会で、大きい教会です。4000人ぐらい集まっている教会です。その教会にアメリカ人の説教者が来ました。そしてこう言いました。今日ここに油注ぎがある。今日ここに神様の臨在がある。だからあなたが捧げるものは100倍になる、 1ドル捧げたら100ドルになって帰ってくる、100ドル捧げたものは1万ドルになって帰ってくるって言ったんです。本当に怒ったんですよ。いや笑い話ではなく教会の中で本当に怒ったんです。その後その教会の牧師がイスラエルから持ってきたという詩を手に取って、円形の街道でしたけど、その周りを真ん中を回りながら詩を撒いて、このラインを超えるものは神様からの100倍の祝福を受ける。そして聖餐式をしました。パンとブドウ酒、ブドウジュースではなくてパンとその塩で聖餐式をしました。集会が終わって牧師は家に帰りました。夜の8時彼は命を取られたんです。彼は死んだんです。神様を曲げること、神様のお言葉を曲げることは恐ろしいことです。私もいつもどこかに恐ろしい思いがあります。神様は聖なるお方です。私は神様がどれほど清い方かよくわかりません。わからないです。でもその神様の憐れみによって自分が生かされていることはつくづく感じます。神様を恐れて生きる。だから偽物に気をつける。なぜなら偽物に気をつけないと自分が騙されるからです。偽物は何をしたいと思っていると思いますか？ここに書いてあることは偽物の印だけではなくて、私たちが気をつけないで騙されたら私たちがそのようになるという警告です。偽物に騙されたら私たちは水のない井戸になる。井戸の形はしていても水がない、命を与えることができない。霧、水分なんだけど風によって吹き払われてしまう。つまり命がない人間になってしまいます。クリスチャンは永遠の命が与えられている存在なのに、命がなくなるとはなんと恐ろしいことでしょうか。偽預言者、偽教師をけしかけるのは悪魔です。悪魔が願っているのは私たちが本当の神様から離れて嘘のものについていくことです。なぜなら嘘のものについていったら私たちは滅びるからです。サタンは自分が滅びる存在なので、自分と多くの人間を道連れにしようとしています。私たちは騙されることを恐れないで行きましょう。騙されることを恐れるのではなく、本物を求め続けることです。本当のイエス様を求め続けることです。イエス様、あなたは今どんなふうに私を見ておられるんでしょうか。何を私に語っておられるんでしょうか。イエス様、今あなたはこの町を見て何を願っておられるんでしょうか。イエス様、教えてください。私は分かりません。でもあなたが助けてくださったら私は知ることができます。イエス様、この町を変えてください。この国を変えてください。この国は不義でいっぱいです。正義がありません。イエス様、憐れんでください。人間は騙し合いをしています。イエス様、助けてください。そのようにして私たちが水のある井戸として、本当にすさんでしまった社会で一人の人でも、ああ生きていてよかったと思うことができるように求めていきましょう。別にそう言われるかどうかは別にして、 私にとって人間にとって一番素晴らしいこと、それは誰かがあなたが生きていてくれたので私は本当に幸せですと思ってくれることだと思います。あなたが生きていたので私は幸せになることができました。それは愛の実です。神様は私たちみんながそのように生きることを願っておられます。何も大勢の人を集めて金たくさんもらうことではなくて、一人の人がみんなからバカにされているような一人の人が、あなたのおかげで私は嬉しくなりました、それが神様の喜ばれることです。それが神様の道です。どうか神様が私たちを助けてください。偽物から守ってくださいますように。私たちが本物として生きていきますよ。どんな時にも、どんなに弱くても本物であることができますように。本物は弱さを認めることができます。本物は完璧だという意味ではありません。リアルな本物は本当に弱さを持っていたら認めることができます。神様は私たちをあえて弱さを持って作ってくださいました。私にとって人間の弱さは神様からの賜物です。あるアメリカ人の宣教師はどうしてもそれに賛成できないと私に話してくれました。それもありがたい。でも私の確信は動きません。弱さは悪いものではありません。弱いことは祝福の前提です。私が弱い時にこそ私は強いのですとコリント人への手紙に書いてあります。なぜなら私の弱さの中に神様の力が完全に表されるからです。私にはそれが本当に大きな励まし、力です。私たちは弱さをなくそうとしてはいけないんです。弱さのままで、その弱さの中に神様が働いてくださることを求めていくんです。神様は働いてくださるんですよ。弱さを通して神様の力を表してくださるのです。弱さを威張っちゃダメですよ威張ってはダメですけれども、弱さの中に神様が働いてくださる信仰によって歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。もっともっと聖霊様、一人一人私たちの心と思いを照らしてください。神様の御言葉の真理の深いところを悟らせてください。お願いいたします。そして御言葉を行うものになることができますように。イエス様、あなたから離れては私は何一つできませんが、あなたが私を強くしてくださるお方です。あなたによってどんなことでもすることができることを感謝します。明日フィリピンに帰って行かれる愛する兄弟姉妹たちを、あなたがこれからもますます祝福してくださり、あなたの真理の器としてご栄光のためにお持ちください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。